77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和7年10月13日スポーツの日の月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
ありがたいな、誰かを笑顔にできること、あなたの笑顔に会えること、ふとした言葉、優しい眼差し、心の奥がほどけてゆくよ。ありがたいな、今日もここにいられること、一人じゃ
はい、今週も始まりました。今週は空海ともちゃん、よろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。どうしたの？
よろしくお願いします。
今月からですね、このありがたいなというい
や、すごい素敵な曲で、なんかさ、聞き入っちゃったの。
映画のさ、
はい、
エンドロールで流れるような、
いや本当に聞き入ってしまって、今ファーストの、あの発言が
なかなか良かった
よ。こんにちはって
なっちゃいました。これね、はい、諫早でね、活動されてる、
はい、
リウマチのアクセサリー作家、
かわいかさんでしょ、
松田さんのイメージソングを、
いや、ぴったり、優しい雰囲気と、
なんと愛知県の、
愛知県
リュミエール、
はい、
松山和子さんが制作したという、
愛知県の方が、うん、
という曲で、河合香さん の、うんうんうん、あの講演会が先日図書館であった時に、はい、講演中に流れて、みんな痺れて、なんやこの曲ってなって、
いやいや本当ですよ。
で愛知県連絡して、
うん、はい、
リュミエールさんにお願いして、
うんうん、
この番組で流させてくださいっていうことで契約書交わしまして。
あ、そうなんですね。じゃあこの番組ではと、ここでガンガン流せますよ。
この番組のみ、
のみ、のみ、
権利を頂戴しまして。
あ、そうなんですね。すごい特
別、松山和子さんにご理解いただいて、
いや素敵な曲でした、聞き入っちゃって。
でその、うん、愛知県の、まリュミエール松山さんは 1月の5日にこの番組に登場予定、はい、
そうなんですか、お電話で、
はい、リモートになると思いますけどね。
それも楽しみですね。
楽しみですね。
この制作秘話が聞けるかも。
本当よ、
うん、
というわけで、
はい、
本日のゲスト様ですが、記念すべき332人目のゲスト様でございます、はい、諫早市議会議員であ
り、あり
フリーアナウンサーであり、
あり
元 NIB でね、お話しされていました、はい、鶴田恵子様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いしま す。ありがたいです、ね、ここにいられることが。
だからラジオは経験があんまり、
はい、
テレビの世界は相当出たでしょ、
うんうん、そうですよね。プロ中のプロでいらっしゃって、
テレビの世界は35年間、
うわ、35年間、
緊張しちゃう、
はい、おりましたが、ラジオは初めてで、この空間がすごくなんかワクワクして嬉しいです、
ね、
やっぱり新鮮ですか？
あ、すごく新鮮です、はい、思わずこう皆さんのこうヘッドホンをどうつけるのかとか、こうオペレーター、ディレクターの方、うん、オペレーターとの方のこうどう操作するのか、
あ、はい、あ、ミキサーをね、
はい、ミキサーを、
よう間違えますよ
違うボタンを押したり、
違うボタンを押したりなんかいろいろするから、
いやいや、すごくこうスッスッとこう
スッスッと、うん、
はい、
やっぱプロの方は目線が違いますね、
違いますね、
うん、違いますね、う
ん、でテレビって僕らっていうか、まあともちゃんはいいかもしれないけど、はい、僕はもう絶対テレビ苦手で、
いや私もそうなんです、はい、やっぱりテレビの取材とかがちょっとこういただくと、あら、どうしようかなと思っちゃうタイプなんですよ、
うん、
だから、まあ、時折ありますけど、もう正面、真正面のカメラはもう無理、
はい、真正面のカメラ、
だから少しこうハスに逃げる感じ
はい、はい、
角度をつけたところはなんとかいいんやけどね、
う
ん、
ですね。でも中にはやっぱりもうインタビューとかさせていただいても
ああ
もうカメラ目線の方もい
らっしゃいますね、はい、私も結構そういうの見ちゃうんですけど、
ね、
すごいグイグイ行かれる方もいらっしゃるなと。でも鶴田さんは正面からカメラを、
正面から、
はい、ね、
仕事柄正面から見るしかなかったので
真正面
ね、だからそうテレビで映ってるとこう手の自分の手の位置とか、
あ、そうです
よね、表情とかも全部映ってるから、
うん、はい、
ね、
叩き込まれました、その
大変よね、
はい、なんかこう伝えるっていうことが、うん、言葉だけではなくて、うん、仕草と表情と全体の空気感で情報を伝えるっていうのを、
はい、やっぱり目線すごく私見ます、テレビを見ている時にアナウンサーの方の目線はどこを向いてるのかなとか、はい、すごい見ますね。
うん、税務署の職員もそうや
で、そうなんですか、
あ、その相手が、
相手とこう、
うん、
調べに来た時にずっと目線を追ってる人がもう一人おる、
うん、
あ、
会話してる人と目線を追ってる人、
ずっとタンス見てるなとかそういうことですか。
壺見たなと
かやっぱりそうなんだ
何か怪しいことをしてないか。
あ、今いい勉強になりました。はい、いい勉強になりました。はい、
フライパンの下を見たとか、
冷蔵庫の中を見たとかですね、はい、
本当よ、
丸さみたいな世界です。
そうそう、いやこれは現実としてそうです。
なるほど。
いや本当ね、僕ら逆に映像がないので、はい、どうやって音だけで伝えるか
そうですね
っていうのがあるし、
はい、
間の取り方とかもテレビとラジオで多分違う、
違うでしょうね、
思うしね。
私はこう反対にラジオの方が難しいとすごく思ってきました。
僕はそれでラジオの世界飛び込んだんですよ、音だけでどうやって伝えるか。
いや、そうですよね、すごく難しいと思います、ラジオの方が。
だからほらあのね、難病のその秋山大輝くんとか、
はい、
目が見えないゆなちゃんとかが、このスタジオでバンバン喋ってる、全く障害が伝わらなくて。
そうですよね。
確かに彼らの障害って目に映る障害であって、全くラジオの世界には障害がなくて、伝わらんなって笑うこと多い、ただの元気な若者の。
いや本当ですよね、
不思議、
不思議です。本当に私も大輝くんに会ったら、おー空海かって言われますから。
え？
おー空海か今日はって前言われます。
おーって
遊びに来てよって、そんな感じですよ本当に。
ですね、ご出身は、
はい、
福岡とお伺いしました。
はい、あ、福岡県田川郡河原町という、あの旧炭鉱地ですね。はい、あの五木寛之の小説家の五木寛之さんの青春の門っていう小説があって、映画にもなりましたけど、その小説の冒頭が河原岳は異様な山であるっていうあの文言から始まるんですけど、その河原岳という香る春と書いて河原って読むんですけど、香春です。はい、河原岳という山の目の前で育ちまして、町は河原町という、はい、もう本当に田舎
で
元気いっぱい育ちました。
福岡といったらちょっと都会のようなですね。
いやいやいや、
勝手にイメージを持ちますけれども、まあ、
しかしその旧炭鉱、田川とか、まあ、北九もそうかもしれないけど、
そうです
なんかすごいやんちゃなイメージがあるけど。
それはありますね、
めちゃくちゃやんちゃに育って、小学生までスカートは履かず、短パン履いて、僕僕って言ってたんで、はい、あのなんかどっかにこう外食とか行ったりすると、僕は何にする、そんな女の子です。
そうなんですね、
何人兄弟ですか。
4人兄弟の一番下で。
一番下で、お兄ちゃんお姉ちゃんたちは今どうしてらっしゃるの。
はい、うちの実家は福岡県田川郡河原町で、あの鎌本をしてまして、
鎌本を
峠、
はい、今も上り窯と穴窯があって、兄が三代目で継いでるんですけど、茶陶と言いまして、あのそのお茶道具を作ったり、日曜食器も作るんですけど、今もかやぶきの、あの展示場で横に上り窯があって、展示場と上り窯の間に一級河川の小さな川が流れていて、本当にあの、はい、日本昔話みたいな。
わあ、いいですね、タイムスリップしたような、
はい、6月になると蛍が乱舞して、そういうところで、はい、
じゃあまた自然そのものの場所なんですね。いいですね。
ザリガニ釣ってました。
ザリガニね。
食べてました？
食べません。
ザリガニって食べられる？
いや食べられるって聞いたことがあって、で私はあのおばあちゃんが阿蘇なんですけど、タニシ食べてたんですよ。
タニシは聞きます。
タニシは食べれるんですね。ザリガニも食べれるって。
タニシもまあ広げて考えれば、アワビとかサザエとか。
広げて考えれば、
サザエか。
まあ、こっちの身みたいなものなのかなって思うんですよ。
そうだよね。だからザリガニもこう広げて考えれば伊勢エビやろ。
そうですよ、
広げて考えれば。
ロブスター、
ロブスター。
でもなんかいろいろほら菌を持ってるから、あんまり食べない方がいいとかって聞い
て。茹でたらいけませんかね。
茹でたらいいんですか。菌は死にます。
ちょっとそれはまた考えようでそこでその小中高まで、
はい、小中高、はい、
やんちゃ
やんちゃでした、
はい、そしてその先はどっか高尾出るんですか。
出ます。あの本当にあのテレビの世界に憧れて、 アナウンサーになりたくて、小学校5年生ぐらいの時にその決意をしたんです。決意とかなりたいなと思ったんですけど、当時あのなるほどザワールド
なるほどザワールドって番組があ
ったんですよ。
そう、その手、その手、
その手です、その手です。手
を皆さん伝わってると思います、なるほどザワールドのこの手、はい、
そうです、そうです、それです。
どなたでしたっけ。
相川金也じゃない、
あ、
相川金也さん、金と
楠田絵理子、
あ、楠田絵理子さん、そうです、そうです、そうです、はい、覚えてますよ。
その中のレポーターで、
はい、
ひょうきん由美さんっていう、
はい、ひょうきん由美さん、
増田由美さんっておっしゃったのかな、はいはい、局の、はい、アナウンサーの方で、もうすごく面白くて、なんかアマゾンに行ったりとか、
アナウンサーの方で、
そうですね、もう未開の地に行ってコウモリを食べたりとか虫を食べたりとかするんですよね。なんかもうその当時はそんな世界をこう知らないから、
そうですよね、
これ体験できるのすごいなと思って、
アナウンサーになったらと、
そう、あの、そういう風な海外に行ってあんなコウモリ食べたり虫食べたり原住民の人と一緒に生活したり、そういう体験できたり、それを伝えられるのはアナウンサーになればいいのかと思ったのがきっかけでした。
そしてそのアナウンサーの学校というよりも、まずは東京に、
はい、そうですね、で、あの、はい、高校、まあ、大学受験という時に、あ、私アナウンサーにそういえばなりたかったんだと思って、うん、アナウンサーになるにはじゃあまず東京に行こうと、うん、
なるほど、
なんとなく、うん、あともう一つはやっぱりこうずっと田舎で育っていて、まあ、一生のうちにあの日本 の、 その首都というものを見たいし、うん、味わってみたいという思いがすごく強くて、うん、もうすごい田舎から出ていきました。
それはご家族のご理解は、
はい、ご理解はいただきました。
よかったですね
でもですね、うん、でも寂しかったですね、すごくやっぱり田舎が恋しくて恋しくて、
ああ、その降り立った衝撃と感動はもうすぐに寂しさに変わるというか、
そうです、
なるほど、
でしたけれども、夏休みにこう帰省して帰ってくると、うん、地元に帰ってくると、河原町に帰ってくると、ああ、もう私は東京には戻らないっていつも思ってましたけど、でもまあ行ったら行ったで、
そうですね、
なんとか、
う
ん、はい、ね、4年間過ごしました。
4年間、
はい、
で、まあ、大学自体はそういう専門課程ではなかったけれども、
はい、
別立てでそのなんだっけアカデミーというか、
そうです、そうです、うん、はい、4年間も結構でも勉強もせずにのらりくらりと遊んで過ごしました、うんうん、もうバブルの頃だったんで、
そうよね、
いい時期ですね、
は
い、
遊びに行くとこやったもんね、大学
は
ね、
そうですね、
だから伝説です、私たちの中で、うん、もう幻だし、
はい、
お話を聞くのはとても楽しいです、バブルの
ですね、うん、当時その、まあ、ジュリ戦とかよりもっと前のなんだろう、
マハラジャ、
あ、マハラジャ、
マハラジャ、
そういう時代だったので、うん、よく六本木とかにも出没させてもらって、うん、遊んでおりましたけれども、
まさか田舎の田舎が恋しいって言われる方とは思わないですね。
そうですね。それ3年生ぐらいになってからだいぶそんなふうな
感じ、なるほど、
なってきましたけど、うん、でも就職ってなった時に、うん、またその時にふと、あ、私はアナウンサーになりたいと思って、
ちゃんと思い出すんですね。
はい、
幼少幼少
で、そんな人生です。なんか幼少幼少で思い出して。あ、そうだった、じゃあそれを目指そう、
うん、
まずはアナウンサー学校に行こうと思って、はい、アナウンス学校に
在学中に行かれて、
はい、行って、ね、
そして大学自体は4年間で卒業されて、
はい、
それなりにアナウンサーとしてのお勉強もされて、
うん、もう本当にかじったぐらいですけど、うん、はい、
そしてそういう世界に就職していくんですか。
はい、もうそのアナウンス学校に行くとそういう方々ばっかりが集まっていて、皆さん日本全国受けるんです、テレビ局を、
あ、
アナウンサー職で募集するので、
そんなおっしゃってる、もうずっと受けるって、
はい、
で私は寒いのが苦手だったので、はい、東京より南、できれば関西より南の方を受けたいと思ってうん、うん、で、受けてですね、で初めは熊本の局に、
熊本の方に
入らせていただいて、熊本ですよね。
あ、そうなんですよ。結構でも熊本って寒くないですか。
熊本はね、盆地だから、うん、夏は暑く、
うん、暑く、
冬は寒く、
寒いんですよ。
阿蘇は特に寒く、
そうなんですよ。
阿蘇で中継をしていて、
はい、
お汁のお椀をこうからですね、
はい、
豆もやしを持ち上げるときに、うん、持ち上げた瞬間に凍ってた、
そんな寒い、
今思い出しました、はい、お正月の中継で
本当ですか。
このお汁がって言って持ち上げたら凍ってて、凍ってますって言いました。
わ、釘は打てなかったですか。釘は打
今のごめんなさい、急に阿蘇で思い出しちゃいました、すみません。
そんな、わ、そんな寒いんですね阿蘇って。
朝の、はい、朝の番組だったので、
特に一番
朝の番組、
一番気温が低い時の中継だったんですね。豆、はい、もやしが凍ると、
はい、ごめんなさい急に。
で熊本でご就職されて、うん、夢を実現して、はい、アナウンサーリポーターっていうか、できるようになって、
はい、
でも今長崎に来るなんかきっかけっていうのあったんですか。はい、
ご縁があって、
ご縁があって、まあ、
パートナーができてこちらに来まして、
パートナーはこちらの方だったということですね。はい、
そうですそうです。
そしてその NIB に、
そうです。
それはスルッといけるもんなんですか。
あ、本当ですね。
いえ、スルッとではなかったですね。初めその局アナとして、まあ、局の社員として、うん、熊本県民テレビという KKT という日本テレビ系列のテレビ局に入ったんですけども、うん、もうそれを辞めて、うん、で長崎に来て、で、まあ、しばらくこうやはりなんか仕事はしたいなと思っていた時に、うん、同じ系列が NIB だったので、
なるほど、
お声掛けをいただいて、どう働いてみないっていうお声をいただいて、まあ、それは社員ではなかったんですけども、フリー契約で1年ずつずっとしていって働いて、はい、
そして NIB に何年、
NIB が31年
か、31年か、
31
年で熊本が3年か4年か
ぐらいですね。
でトータル35年、
はい、
はあ、それで今度逆にそれだけお勤めになった NIB を、
はい、
お辞めになって、
はい、
今春から諫早の市議会議員ですけど、この辺のなんかスイッチの切り替えって何かがあったの。
そうですね、まあ、ご縁があってこっちに来て、ちょっと1回目のそのご縁はご破産になりまして、はい、
で、まあ、ご縁続きですね、
ご縁、はい、で2回目のご縁で、諫早に住むことになったんですけども、
なるほど、
そこで、まあ、生まれて初めて、うん、42歳にして母親になりまして、
はい、
で授かった娘なんですけど、まあ、可愛くて可愛くて、うん、今でもそうなんですけれども、まあ、成長するにつれて言葉が遅いなとか、そういうの感じて、低体重でもあったし思ってたんですけども、まあ、大きくなるにつれて、まあ、知的障害があるということが、はい、分かりまして、今高等部2年生なんですけども、まあ、まだ中身はまだまだ、幼稚園よりも幼いぐらいかという感じで、まあ、その子を育てるうちにいろいろ思うところも出てきて、
はい、その辺が切り替えスイッチになって、
そうですね、テレビではなく、なんかこういう子どもたちや、まあ、子どもたちをこう育ててるお母さんや、まあ、社会のことをもうちょっと考えたいなと、まあ、もちろん報道の分野にずっといたので社会のことは考えてきていたつもりですけれども、まあ、広く浅くなので、もう少しもっとこう勉強もしたいし、先のことを考えたいなと思うようになりました。
なるほどね。だから、まあ、打ち合わせの時に、やっぱり僕一番腑に落ちたのは、今17歳だけども、はい、月齢でいくと17歳だけど、その知的な年齢でいくと
2、3歳
なんだから、月齢で18になったからといって、さあ就職ですよっていうところが一番の疑問だっておっしゃったのが、僕の中では衝撃で、
な
るほどそうかって、
まあ、特別支援学校に通っていて、もう本当によくしてくださるし、ありがたいんですけれども、やっぱりこの子たちは高校を出たら、まあ、作業所とか、そういった A 型事業所 B 型事業所とか、そういったところにですね、であなたたちは高等部を出たら社会人になる、働くって言われるんですよね。
まあ、それはね、今のシステムでは間違ってはない、ね、
間違ってません、はいはい、でもなんかふと言われた時に、まだこの娘はまだ幼稚園児なのに働く、社会に出る、健常の人たちだったらこれから楽しい楽しい大学生活があって、それからこれから自分の将来を考えるのに、もうそう言われるんだって、娘くるみって言うんですけど、くるみは意味が分かってるかなとか思うようになって、そういったところからなんかもう少し社会のことを変えられるとは思いませんけど、発信していったり考えたりしていきたいなと思うことになったのが大きなきっかけ。
その月齢で、 並べるんじゃなくて、うん、その知的な年齢が17歳になるまでゆっくり学ばせてあげたいと、
うん、そうですね、
なんかそれすごいわかるな、
うん、一説には35歳ぐらいまで、うん、まあ、そうじゃない方もいらっしゃるかもしれませんけど、うん、伸びていく、知的には伸びていく
ゆっくりゆっくりゆっくりね、
はい、うん、だったら35歳までこの子たちは学校に行ければいいのに、ゆっくり学べればいい、それから社会に出られればいいのになって。
なるほどね、すごい素敵なお話ありがとうございます。また後半も続けてお願いいたします。
どこへ行こう、もう一度夢の中で踊ろう。
もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、陽気にしゃったなった。
令和7年10月13日スポーツの日の月曜日、本日は諫早市議会議員でありフリーアナウンサー鶴田恵子様。鶴田なん
です、はい、ダーなんです、
DA なんです、
DA なんです、
鶴田じゃなくてね、
はい、
この辺難しいね、日本の名前ってね、
はい、本当嫁ぎ先が小長井なんですけど、
小長
井の方はダというよう
で、ダなんです
ね、はい、鶴田で、
でご主人様がそのかの有名な、
あ、はい、前は小長井町漁協という名前ですが、うん、合併して今諫早湾漁協というところで、諫早湾漁協で、うん、勤めています。
牡蠣と、
牡蠣と
アサリと、
アサリと、はい、なんか娘のジージは牡蠣とアサリを養殖してます、
うんうん、両方やってるんですね。
両方大体諫早湾漁協の方は両方やってる、小長井の方はですね、
そうなんですね。
どうなんですか、海の世界って随分なんか変わってきて、
いやー、なんか温暖化で、
うん、
温暖化で、私がそのパパと出会った頃には11月になったら牡蠣始まるよって聞いてたんですけども、
う
んうん、もう10月終わりぐらいだったかな、うん、どんどんどんどん遅くなって、もう11月終わりとか12月始め、去年は12月入ってからだったんですかね、
う
ん、
数も減ってるでしょ。
それはなんかいい時と悪い時があるみたいですけどね、 海が暖かくなるのが、
ね、そうですね。飲食店はダイレクトにそのあれを受けてるので、
あ、そうか、
粉貝かきを、
そうなんです、
出してくださってるんですね。
粉貝が待ってます。
あ、ね、今年が、今年でもなんか今のところ、うん、いいみたいですよ。
本当ですか、
はい、この後はどうなるか
です。もう少し待てば美味しいかきが入りますので、ね、ちょっと楽しみにしてほしいですね、
は
い、
ご縁ですね。
ご縁ですね。
でどうなんですか、市議会議員は4月になったばっかりで、
はい、
初当選ですよね。
はい、そうです。初当選で当選させていただいて、
どうなんですか、その市議会議員というお立場は。
すごくやっぱり私報道の世界にいた時には、うん、政治ばっかり取材をしていて、国政選挙の解説とか、うん、特番で解説とかしていたので、うん、まあ、大変な世界だなということはすごく実感していたので、うん、まさか自分がとは思っていたんですけれども、
飛び込まれるそこに、は
い、で、ある程度こう分かっていたつもりですけれども、やっぱり入ってみると全然やっぱり、うん、違ってというか、
中に入るとまたいろいろある
もんね。はい、やっぱりいろんな決まり事とかお作法だったりとか、そういうのにまずは慣れていかないと難しいなって、まあ、一般質問で質問があるのもちゃんと通告をいつまでに出さなきゃいけないとか、いろんな決まり事をきちんと、
う
ん、
そうよね、
それに慣れるのにやっぱり1年は最低でもかかるかな、2年かかるかもと今思っているような。
なるほどね。でも報道から結構、まあ、郷真奈美さんもそうだし、
そうですね、
大倉さんもそうだし、はい、結構ね、うん、政治の世界にも入られてきていてね、
やはり仕事の中でこうそういったことに触れられて関心も持たれたりということもあるのかもしれないなと、
なんか学ぶ中で思いがこう膨らんでいくんでしょうね、
そうかもしれないですね。
でもなんかこう選挙の仕組み自体もなんか昭和の初期に止まってて、ね、公職選挙法なんかも僕本ずっと読みましたけど、えって感じやし、
難しいし、うん、なんか分かりにくいし、
そうですね、
はい、ドキドキしながら、これしたらこうその公職選挙法に触れるのかなというようなことを、
ね、
ドキドキしながらでも臨んだ感じだったです、
ね、あれ選挙期間中のお弁当の数とか値段まで決まって
くるよ。そうなんですよ、そうなんですよ、
そうなんですね、
はい、
それを超えるとなんかいろいろ寄付とかなんかね、そっちに持っていくし、
そっか、は
い、だから望むにあたっては結構こうそういうことにこう精通している方がそばにいないと怖いなっていうのは、うん、
初挑戦の場合は怖いですよね、
は
い、
本当よ、大変さ、
大変、
大変そう。
だけど選挙カーなんかにも必ずこの札を置くことってあるわけだよ、はい、木札なんよね、
へえ。木札、
はい、
なんかそういう札を車に乗せとかないと、
はい、できないんです、
選挙カーとして認めないとか、はい、
で外でこう歩いて回る時も上りを持ってないといけないとか、
は
い、
あ、なるほどですね、
それをよく選挙の七つ道具っていうふうに言われるんですけど、
見かけますね、
はいはい、
だからその上りもさらしなのよ、
はい、
白の、
はい、
それに手書きなのね、そ
うそうそう、すごい昭和ですね、
そう、
もうそろそろちょっとですね、もう何世代こう年号が変わったかというところでですね、
びっくりする、その手書きの選挙投票用紙ももう限界が来てるかな、
うんうん、ですよね、ネット投票とかね言われたりもしますけどね、
う
ん、
いや、そうです
ね、だから僕開票所も、うん、入って、はい、その投票用紙を見れるとこまで一番近いとこまで、うん、投票立ち会い、
は
い、開票立ち会いにもやったことあるんですけど、もうね、多分ね高齢者の人やけど欠けてないの、
そうですよね、
ブルブルな、
うん、
そうですよね、うん、そうだと思います、大変だと思います、
書こうとしてこう力尽きてうーんってなっとるやつとかいっぱいやけん、
かといってネットというのはちょっと、ね、ご高齢の方にはですね、
あれがいいんじゃない、こうチェックシート、
あ、それいいかもしれませんね、
あれこれ裁判官のどうたらこうたらは名前があってそれに罰をつけなさいとか、あれもなんかちょんでよくなくなくない、
あそちらの方がそれこそ障害のある方も、
ね、
はい、書けないっていう方がいたらあれなので、
そうですよね、
はい、こうちょっと読みやすいようにね、うん、
確かに確かに
とかだった
らいいかもしれない、
あとから認知とか高齢がどんどん長生きしてて、うんうん、もう書けない、はい、判断できないっていう人も増えてきてるのでね、うん、なんかそういうのがさ全然変わってないさ、
やそうですよね。
いや変えなきゃいけないと思います。あの、うん、ポスターを貼るのも全部それぞれが立候補者の陣営が貼らなきゃいけなくて、うん、もう行ったらみんなこう集まってるんですけど、うん、あれ全部いっぺんにしてくれればいいのにというか、うん、なんかシステムを変えて、うんうん、大変だと思います。い
や、あの選挙の看板もどうなんだって、うん、あんまり言うとこれラジオなんで、あ、ね、あの局長の立場があるので、でもまあちょっと古いかなという気は
そうですね、そろそろ変わるのかもしれないですね。
フリーアナウンサーどうなんですか。
あ、フリーアナウンサーとあの名刺を作るときに諫早市議会議員鶴田恵子と書いて、あの少ししたらフリーアナウンサーとしても活動したいなと思っていたのでつけたんですけど、ね、まあ、まだ今は
本当
に一生懸命本当にあの慣れさせていただくというか学ぶことに一生懸命で、でもあの少ししたらこれまでも本当にシンポジウムとかフォーラムとか大きな式典の司会とかもしてきたので、あのさせていただけたらなとは思ってるんです。
いや、ありがとうございました。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿ポックですね、進めてまいりたいと思いますが、はい、いつもここではやりがいのところをお尋ねしてるんですが、うん、ちょうどやっぱり一番の転機が春に大きくお仕事も変わった段階ですが、
はい、
まあ、鶴田恵子さん本人としてのこれまでのやりがいというか生きがいというか、
これまでのテレビの世界での、
うん、まあ、全て今まで、ね、年を重ねてきて現在に至るまでのこのやっぱりモチベーションのところ、
モチベーション、うん、そうですね、やっぱりこれまではその伝えるということにすごくこだわってきたというか、うん、それをすごく考えてきた人生で、取材することもそうですし、あと出会い、人との出会いがすごくやはり多かったので、まあ、それはすごくありがたくて幸せな仕事をさせてもらってきたなってものすごく思ってきました。で、それまでずっと島田恵子という名前で、うん、島恵さんって呼ばれてたんですけど、島田恵子という名前で活動してきて、うん、もうその名前は捨てて本名の娘と同じ名前、うん、鶴田でやっていくと決めて、うん、この諫早市議会議員にならせてもらったんですけれども、うん、まあ、鶴田でもやっぱりなもう本当にいろんな方とつながって、うん、まずはいろんなことを学んでいきたい、うん、教えてもらいながらつながってというのを今すごく、うん、特に諫早のことを、うん、はい、知っていきたいし、ね、うん、あのそういう、こう障害の世界のこととかも、
う
ん、
そうよね、
はい、勉強していきたいなと思ってます、う
ん、本当ね、なんか多様性とか言いながらね、
はい、まだ
まだまだね、まだまだまだまだやね、
まだまだ
ね、まあお互いを知るとこからやろうって思って僕も活動スタートしてますけど、
はい、ありがたいです。本当に
お互いにやっぱり違う立場の人同士がお話をするっていうね、
うん、
そういうのからかなって思う、
ね、いや、そうですね、
でもそうやってこう上野さんにつなげてくださる方がいらっしゃるからね、それがすごく大切で、そういう方がたくさん増えてくださるといいなと思うし、
確かにそうですね、
はい、
うん、
とね、
私もなんかそれにこう力を入れてというか、できればなと思ってるんです。
ぜひぜひ、で若い子たちのプレゼン大会みたいなのもこう仕掛けていくので、
そこから発信できればいいですね、うん、世界中にですね。
今度1月はね、うん、図書館講座としてやるんですよ。
あ、そうなんですか。諫早図書館で、
はい、あの定例化しようと思って、お、学生プレゼン大会、
すごい、
参加資格小学生以上、
いや、この間ねなさってて、私も参加できなかったんですけど、素晴らしかったと伺っていて、小学生のプレゼン、
トモちゃん喋りに来る、うん、小学生以上やけ
私のお話でいいですか
聞きたいです
渋谷を裸のような格好で歩いていた私です。
え、渋谷をですか
黒ギャルやっけ、
あ、白
ギャル、
うん、白ギャルでした。
まつげこんなだったんですか、
はい、もうラジオで言うのはちょっと本当黒歴史なんですけど。
本当ですか、はい、うわ、写真が見たいし、ちょっと憧れてました昔、はい
東京いっぱいいたんじゃない
ですか。あ、東京、そうですね、私がいた頃はちょっと平成元年、
うん、ボディコンのお姉さんたちですよね。
そうです、そうです、うん、マハラジャとか、うんうん、あのね、
その後ですね、ボディコン、
ジュリ戦は終わるぐらい、ジュリ戦の前ぐらいですかね、
うん、ジュリ戦、もう本物です、ジュリ戦。
いや、もう立ち台に立ったり、う
ん、あ、乗ってらっしゃった。
あ、昔はですね、は
い、もうだって聞いただけで曲がもう流れよるもん、
ユーロビートでしょ。
そうですね、うん、もうあの振り付けが決まってるような踊りですね。
いや、それこそ一度拝見させていただきたい、はい、
もうとんでもないです、恥ずかしすぎる、うん、はい、ごめんなさい、なんかあのお話と質問とずれてしまいまして。
いやいや、まあね、幸せな仕事でね、
いや本当幸せな仕事で、
アナウンサー歴35年で、はい、ご卒業されて、うん、今度は市会議員やりながら、
はいはい、
落ち着いてきたらまたフリーアナウンサーということで、うん、
もうできればな、まあ、まずは市議会議員のお仕事をきっちりしっかりできるように、うんうん、はい、しないといけないなと、
ね、はい、なんか福祉に関わるところのね、
はい、
フリーのアナウンサーとか、
あ、そうですね、
MC、 ファシリテーター、はい、
で、
は
い、できれば本当にそのママたちや子どもたちが元気になるような、うん、ね、はい、その障害のある子たちに限らずです ね、
ね、
は
い、う
ん、あのキャッチフレーズはな、ママと子どもたちを笑顔にと思ってるので、
今日お召しいただいて、はい、お召しの色もピンクで優しくって、
はい、ありがとうございます。
ここにママ&子供が笑顔って書いてあって、
はい、もう家の中であのお母さんが笑顔だったらお父さんがお仕事できつくてもなんとかなるかなと。あ、そんなことないですか。
それほら、はい、ね、ここでも出てくる神戸美佐夫さんが
同じこと言ってた、ね、そうですよね、う
ん、同じこと
おっしゃってる、うん、はい、
ママが笑顔、
はい、美佐夫さんも、ね、神戸さんもそれで 活動してらっしゃると思ってます。
だから僕も気使う家で、
あ、そうなんですか。
ママを笑顔にしない、
笑顔に、
お、
そうですね、
太田さんいかがですかね。
そう思います
ママを笑顔にされてるんです、うん、素晴らしいです
さあ鶴田恵子さん、はい、これからやってみたいことを何かイメージできてますか。
なんか昔はそれこそそのアナウンサーになりたいとかこうしたいとか、うん、リポーターになりたいとかですね、うん、そのアナウンサーの分野でも実況したいとかあったんですけど、本当に申し訳ないんですが今こうなりっていうのがないんです。先が、はい、ただ漠然とやはりそのもうママと子どもたちを笑顔にできることを模索したいし、うん、その福祉の世界のことをしっかり学んで、うん、まあ、娘もですけどあのそういった子どもたちがしっかりとこう働く現場に出た時に、うん、あの生きていける報酬を得られるというような社会になるように、うん、その道を探っていきたい
ね、
と思ってます。
だから今日はさ、あの紀の川の蔵で、
はい、
あの南高愛林会の犬塚博史さんの作品展が展示してあって、はい、酒瓶アーティスト、
うん、酒瓶のアカミアーティストの
酒瓶アーティスト、
はい、うん、素晴らしいですよね。
あれも展示されたの大阪万博でも、
酒瓶ばっかりを書
き、
酒
瓶
ばっかり、
それも記憶で書くの。これ見ながら模写するんじゃない
か、うん、あ、なるほど、
もう頭の中に入ってる、
素晴らしい。
でもすごいのが電話番号とかなんとかも全部書くよ。
素晴らしい。
その酒瓶の裏ラベルに住所とか度数とか電話番号とか入っとるじゃん、
はい、
あれを全部、
素晴らしい。
あれ見に行ったら、
見に行きたい。いつまでとかあるんですか。
いつまでとかな、11ぐらいじゃない。
行きます、
うん、
行きましょう。
いや、いいですね、
はい、
うん、
見たいですね。
刺激あると思う。
いや本当に、うん、
もうパッと見ただけでこうもう脳の中にパンって入って
る、パンって入る、
才能ですよね。
いや、そうなんです。だからね、だから才能なんです。
多分あれほら速読っていう人もおるやろ、うん、本を早く、
はい、
あれってあのカメラなんよね、
うん、あー、
ページもカシャってね、
うんうん、
カメラ、だから画像としてこう残るんやろね。
そうですね、
そういうものがもっともっと世の中にですね、うん、出ていけば。
だからとんでもない才能。
いや、そうだと思います、うん、本当にそうです。
だからやっぱ神様ってこうバランスを取るので、
うんうん、
だから目が見えない人には聴力とか、
はい、うん、すごい聴力がね、
すごかったりするでしょ、うん、
はい、
で秋山くんは車椅子での生活けど、うん、もうやたら喋るしさ、
うん、お話がもう上手でらっしゃる。
いや、ほん
ね、だからそうやってバランス取る、
すごいバランス。
だからお嬢もきっとなんかあるよ、
う
ん、
そうですよね。それを一生懸命探そうと今、はい、二人 人で頑張ってるところです。
そうチャイム鳴りまして、
はい、
あっという間にラスト3分、あ、そうなんですね、はい、
え、もうラスト3分なんですか、なんかあまりに、いや、あまりに楽しすぎて時間が経つのを忘れてしまって本当に3分なんですね。
初ラジオ、
初ラジオ、いや楽しかったですから、あと1時間ください
だからラジオってこうやってやみつきになっていくんですよね、
は
い、
そうなんですね、
次とね、はい
はい
はいはい、番組宛てメッセージをいただいております、はい、ラジオネーム可愛かさん、
あ、可愛かさん、はい、
上野さん、ともちゃん、鶴田さん、こんにちは、
こんにちは、
今日も社長さんいらっしゃい、アプリで楽しませてもらってます。10月からありがたいなの曲を流してくださってありがとうございます。
すっごい素敵な曲でした、可愛くさんにぴったり、
ね、曲終わりのともちゃんのコメントに私も聞き入ってしまいました笑、曲を聴いてくださった方が日常の中でありがたいなって思って、もらう瞬間が一つでも増えて、うん、温かい気持ちになってもらえると嬉しいです、うん、リュミエール松山さんのゲストの回も楽しみにしてます、はい、以上です。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。ありがたいって言葉素敵ですね、
すごい、
本当にちゃんと伝わる、伝えなきゃですね、ありがとうっていう言葉をですね、
言葉にしないと、
もう一回流せる曲
って、あ、お、聞きたいです、
間に合うかな、
あ、今、あ、流れてきました、流れた、
ありがたいな、
本当なんか無限映画のだからこういうのがエンディングで流れてくるような映画が好きなのよ。
あ、なるほどですね、
なんか最後に、
いや、わかります、
ふっと映像が終わって
最後の、エンドロールの時にですね、
すごい、この歌詞も、ね、誰かを笑顔に、
そうですね、このまたちょっとこうハスキーな声とですね、素敵、いい曲、でも本当に可愛香さんにねぴったりだなってイメージが思いますね、
おかげさまでね、リュミエールさんにもねご理解いただいてありがとうございます。さあ次週ですけど、はい、10月の20日月曜日、記念すべき333人目のゲスト様はですね、
はい、
日本ベネックス、 CM でおなじみのベネベネベネベネベネックスです、
は
い、うん、の代表取締役小林洋平様にですね、あら、スタジオにお越しいただくようになってますので、
はい、どんなお話が聞けるんでしょう、
楽しみですね、こういう会社がですね海津にあるんですよね、
ねえ、すごいですね、
びっくりしますね、
はい、
さあこの後6時からシームレス学園と続きます、はいはい、ともちゃん居残りでチャンネルそのままお願いいたします、
はい、お願いします。
さあ結びのお時間でございますが、鶴田さん、はい、よろしくございますか、はい、心の準備は、
心の準備、はい、はい、します、心の準備を、はい、はい、
ではでは結びのご挨拶をしましょう、
はい、
鶴田恵子様もご一緒に、
はい、
せーの、
また来週、
ありがたくて幸せでした、
バイバ イ、バイバイ、
素晴らしい、
ありがとうございました、またぜひお願いいたします、お嬢によろしく、
ありがとうございます、
時を越えてゆくよ君のもとへ